専属生産式の前に今日は命のパンという題で少し皆さんと瞑想の時を持ちたいと思います。日本ではパンではなくおそらく餅ということになるのではないかと思います。今月の17日の日曜日でした。後ろの福祉室の前でパスファインダーの子どもたちの餅つきに参加をいたしました。思い起こすと4年ぶりの餅つきでした。寒い中集まった皆さんと交代交代で杵を持って餅をついたわけです。パンと餅の共通点はどちらも食べるその原料となるものを砕くということ、潰すということ、練るということ、どこまでもどこまでも形がなくなるまで練って叩いて、そうして食べるものにするということです。なかなか寒い中ですから、手に力が入らない中ですけれども、一生懸命杵を持って餅を叩いたわけです。叩きながら私はその餅に誰かの顔を重ね合わせて力いっぱい叩くということはしませんでした。笑った方々、本当なんです、信じてください。でも私たちは今日餅ではなくてパンをいただくときに、そのパンにイエス様の面影を重ね合わせていただかなくてはいけません。そしてそのイエス様の面影と合わせてイエス様の思いというものも汲み取らなくてはいけないのだと思います。今日はそのイエス様の思いをイエス様とユダとの関係、二人の間のやり取りをもとにして考えてみたいと思います。福音書のマルコの14章を開けてみてください。ユダとイエス様との関係を読み解いていく上で、マルコの今日は14章の10節から先のところを選んでみました。マルコ14-10から、12人の一人イスカリオテのユダはイエスを引き渡そうとして祭司長たちのところへ出かけていった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダはどうすれば折りよくイエスを引き渡せるかと狙っていた。除光祭の第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日、弟子たちがイエスに、杉越の食事をなさるのにどこへ行って用意いたしましょうかと言った。そこでイエスは次のように言って二人の弟子を使いに出された。都へ行きなさい。すると水瓶を運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入っていく家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の部屋はどこかと言っています。すると席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれるから、そこに私たちのために準備をしておきなさい。弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われた通りだったので、杉越の食事を準備した。夕方になるとイエスは12人と一緒にそこへ行かれた。イエス様と直近の12人合わせて13名の食事の席でした。18節、一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことではと代わる代わる言い始めた。イエスは言われた。12人のうちの一人で私と一緒に鉢に食べ物を浸している者がそれだ。人の子は聖書に書いてある通りに去ってゆく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のためによかった。 ここではユダのことは名指しされてはおりませんが、福音書の中のヨハネを見るとここだけマタイもマルコもルカも記していない大切な情報を付け加えて述べているのがわかります。ヨハネの13章を開けてみてください。ヨハネの13章26節から30節までを読んでみましょう。ヨハネ13の26から。イエスは、私がパン切れを浸して与えるのがその人だと答えられた。それからパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダにお与えになった。ユダがパン切れを受け取るとサタンが彼の中に入った。そこでイエスは、しようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。座についていた者は誰もなぜユダにこう言われたのかわからなかった。ある者はユダが金入れを預かっていたので祭りに必要なものを買いなさいとか、貧しい人に何か施すようにとイエスが言われたのだと思っていた。ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った。夜であった。ヨハネ福音書だけがイエス様がユダにパン切れを与えたと記しています。イエス様はこの一切れのパンをユダに与えたとき、どんなお気持ちだったのでしょうか。何を考えておられたのでしょうか。そしてユダはイエス様からパンを受け取ったとき、何を考えていたのでしょう。イエス様のお気持ちを理解し察することがどこまでできていたのでしょうか。そしてユダはイエス様からもらった一切れのパンをどうしたのでしょうか。食べたのか、捨てたのか。これら答えは聖書には載っていません。想像しながら読んでいくしかありません。イエス様はユダが何を画策していたのか、これから何をするのか、それは確かに分かっておいででした。ユダが兵士役人たちを案内してやってくること、ご自分が逮捕されること、尋問を受けること、鞭で打たれること、そして十字架刑を宣告されること、そしてその後ユダがそれを見て慌てることも、ユダが後悔することも、そして彼の顛末が首吊り自殺であるということまでも、イエス様には全てが分かっていました。そのイエス様はどんな気持ちでユダにパンを与えたのでしょうか。裏切り者よ、とっとと失せろと怒りを含んだ目でユダをにらみつけながらパンを手渡したのでしょうか。それとも全く逆で、憐れみ優しさをたたえた眼差しで祈りながら手渡したのでしょうか。皆様お一人お一人、読み方感じ方は違うでしょうが、私は憐れみと優しさであっただろうとそのように思います。さっきマルコの14章を読んだときに、イエス様は人の子を裏切る者は不幸である、生まれなかった方がそのもののためによかったと述べました。不幸である、気の毒であると。決してそのユダのことを救いようのない悪者であるとは思っていなかったのではないだろうか。このように私は思うのです。そのユダは愛情に満ちた眼差しを、イエス様のお顔を直視してパンを受け取ったのだろうか、それとも視線をそらしたのだろうか。今のヨハネの13章の26節の後半のところから見ると、 パン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダにお与えになった。ユダがパン切れを受け取るとサタンが彼の中に入ったと記されています。どこがどの時点がユダにとっての後戻りのきかない限界であったのか、そんなことを考えたり語ったりもすることがありますが、今日はその方向には進もうとは思いません。今日の先祖清算式で私が皆様方に提案したいことは、私たち一人一人がユダの立場に自分の身を置いて式に臨み、イエス様から直にパンを受け取っている自分をイメージするということです。イエス様は12人の弟子みんなに分け隔てなくパンを与えたということなのです。ユダにも命のパンを持たせたかったのだと思います。裏切りを企てる人にもパンを与える、イエス様のお気持ちなのです。なぜでしょうか。我に返ったときに、過ちを認めたときに、愛情の大きさ深さに気づいたときに、失敗をした人、過ちを犯した人ほど孤立して絶望しやすいからです。ユダが手に持っていたパンはイエス様の命のパン、イエス様がそのパンにご自分の思いを込めてユダに訴えていました。取り返しのつかないことになるだろうけれど、大変なことをしでかしたと思うだろうけれど、それでも生きる希望は保証されていることを思い出してほしいと。イエス様の命のパンは無言のうちにユダに問いかけていました。今あなたはどこにいるのか、どこへ行くのか、何をするつもりなのか、私から離れようとしているのか、いつでも戻ってきていいのである、あなたに他に帰るところはあるのか、このような問いかけがなされていたのではないかと想像して読んでみてはどうでしょうか。こんなお話があります。昔々北陸地方のある町に住んでいた女性に関することです。高校を卒業した彼女は上京して大学に通いたかった。親は経済的な理由で無理である、ダメだと反対しました。親子関係は最悪でした。互いに無視し合う冷戦と口喧嘩を繰り返す、そんな毎日でした。彼女は家を出ていく決心をしたのです。そして出ていくときに持ち物の中に薄っぺらのアルバムを準備しました。自分にとって思い出深い写真を数枚選んでそれを持っていくことにしました。寂しくて気まずい門出でしたが、同居していた祖母が優しく孫を見守っていたのです。そしてこのおばあちゃんが孫にこう言いました。ばあちゃんに万が一のことがあったら、この写真を持って帰ってきて葬式に使ってほしい。そう言って一枚の写真を彼女に手渡したのです。その時のおばあちゃんの表情は、目にいっぱい涙をためて、でもにっこりと笑みをたたえて孫を送り出してあげようとしていたのです。親とは喧嘩ばかりして会話にならなかった。しかし祖母の言葉は素直に心の底に響いたのでした。親に背いて家を出て行く者の背中を優しく押して、そして家に帰ってくるためのきっかけを自分の葬式というものと結び合わせて写真を渡し、帰ってくるきっかけを作ってくれたおばあちゃんの優しさが身に染みていたのです。 せっかく帰っていく場所が、迎えてくれる場所があるのに戻らないなんて残念でしょ、と。もしこの今日読んだ福音書のこの部分でイエス様が目に涙を浮かべて、そしてにっこり笑ってユダにパンを一切れ渡していたとしたらどうでしょう。皆さんはそんな想像して読むことができるでしょうか。